が及ぼす地上との関係、ね、すなわち潮の満ち引きについてということはよく知られていたわけであります。また多くの農作物を得るため、そしてまた時に起こされる川の氾濫ですね、そういうものを事前に予測するため、古代のエジプトでも、そしてメソポタミアでも古くから星の観測を用いた暦というものが作られていたわけです。ある意味で当時の最先端の科学こそ、そのように天上の印というものから地上で起こりくることの関係を統計学的に調べて、そしてまた理解することでありました。マタイによる福音書で描かれる東方の博士たちは当時の、そのような最新の科学研究と、バビロン捕囚の時代にユダヤ人たちがそこに彼らの地に残していった聖書の教えと組み合わせてですね、エルサレムにキリストを求めて訪れたとも考えられるわけであります。ではですね、主イエスキリストがそのようないわば天文学的な知識あるいは研究に基づいてここでお話になられているでしょうか。そうではないわけですね。むしろ主イエスはその直前で語っておられましたように、書かれたこと、すなわち聖書にある預言者たちを通して与えられた神からの言葉、御言葉に基づいてお語りになられているわけであります。例えば神が海をどよめかすこともできる、そのようなお方であるということ、そのことは出エジプトの時のことについても明らかなことであるわけですが、それ以前のもっと大きなところですね、地球規模のところ、それは創世記のノア物語のところでも描かれている事柄であるわけです。そしてまた終わりの日に際して地上が揺り動かされるということ、そのこともイザヤ書の24章の19節から描かれていることであります。またハガイ書の終わりのところですね、2章の11節のところでは、国々の力を打ち砕くためのものとして、そのように地上に加えて神が天をも揺り動かされる、預言者ハガイを通じてそのようなことが告げられているわけです。そして太陽と月と星に印が表されるということ、主イエスはここでまず地上のことについて触れてから天のことについて触れるという順序でお話になられています。これはヨエル書の2章10節にある御言葉と同じ順序であるわけですね。そしてまたそこにある予言の言葉とシリスの言われている言葉もよく似ているわけであります。その書かれている予言の言葉を少しお読みいたしますので、そのままどうぞお聞きください。その前に地はおののき、天は震える、太陽も月も暗くなり、星も光を失う。主はその軍勢の前で声を轟かされる。その陣営は花々を大きく、御言葉を実現される方は力強い。主は大いなる火で死の火は大いなる火で花々恐ろしい。誰がその日に耐えよう。つまり主イエスがここでお話になられていること、それは神がヨエルを通してお伝えになられたように、終末という大いなる主の日に 人々がどういう状況に置かれるのかということであります。ではどういう状況に落ちるのか、そのように終末の印が天に表されるとき、民はなすすべを知らず不安に陥る。そしてそればかりか、あまりの出来事に怯え、その恐ろしさのあまりに気を失うだろう、そうおっしゃるわけです。以前私たちは弟子たちがシエスと共にですね、船でガリラヤ湖を横断する際に嵐に遭遇をした、沈没を仕掛けた、そういうところを読んだわけです。その時弟子たちは相当に怯えていたわけでありますが、終末においてはもはやそれどころではないわけですね。具体的にどういうことが起こるのかは分かりません。しかし私たち人間の想像のはるか超えた、そのような大きな力が働く。その時はたとえ立派な大人であったとしても気を失うほどに恐ろしい。つまり終末の印が表されるのは、そのように神が人々にまず恐れを置くためのことである。聖書にあるすでに語られた御言葉に基づいて、主イエスはそうおっしゃるのであります。ここで2つ気になることがあるわけです。1つ目は、神がその恐れを置かれる人々のことですね。主イエスはここでその人々のことを諸国の民、こう呼ばれていることです。この諸国の民とは、いわばイスラエル以外に住み暮らす異邦人を指す言葉でありますね。そしてここでのイスラエルとは実際の国ですね、というよりもむしろその名前通りのことですね。すなわち神の民だと理解してよいと思います。では神の民であれば、それら一切の不安や恐れというものが訪れることはないのか、その点は気になるところであります。もう一つ気になるところ、それはそれほど恐ろしいことが起こされた後の世というものは一体どうなってしまうのかということであるわけですね。まず一つ目の、神の民に不安に恐れは訪れないのかということ。一連のお話を通してシエスはそうおっしゃってはいないわけです。むしろ神を神として恐れない諸国の民、そのために先立って崩壊の出来事はあなた方に起こされる。これまでシエスが言われてきたことはそういうことでありました。その意味では終末の訪れにあって不安や恐れというものは、受ける苦難や困難とともに神の民にも少なからずある。御言葉からそう申し上げるべきだなと思わされています。しかし聖書がその全体を通して終末について言わんとしていることを、今朝この教会へと招かれている私たちは、聖書の中で主イエスの御言葉を聞くその民衆たちと同様にですね、知っておくべきだなというふうにも思わされるわけです。それが二つ目の気になること。恐ろしいことが起こされた後の世というものが一体どうなるのかということであります。 例えば冒頭に触れました海のどよめきということですね。詩編65編の6節から8節にかけてはこのような御言葉がございます。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。道からをもって山々を固く据え、大きさを身に帯びておられる方、大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを沈める方。ここで神はその御心において海がどよめくことをお許しになるお方でありつつ、むしろふさわしい答えとしてそれらを沈めることのできるお方である、そう告げられています。またイザヤ書で告げられた揺り動かされる出来事の後に起こされること、続くイザヤ書の65章17節では預言者イザヤを通して神はこのように言われています。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。つまり神が天をも揺り動かされるのが、その救いの御心において全てを新しくし、そして回復させるためであるということであるわけです。そして先ほどの破壊者の御言葉を引用している御言葉ですね、が新約聖書のヘブライ人への手紙であります。その12章の26節からこう記されています。あの時はその御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度は揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。つまり神が天と地を揺り動かされるのは、神ならぬ余計な力というものを取り除き、今度は揺り動かされるのない、揺り動かされることのない力、すなわち神の力、神のご支配、神の国のうちに全てを置かれるためだということです。そしてその時、人の子であられるシエスが再び大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。ダニエル書7章の御言葉の成就というものを全ての人は見る、こう言われているわけです。ですから CS がここで御言葉を持ってなされていること、それはすでに聖書に書かれている神のなされよう、神の御旨、神のご計画を聞く人々に思い起こさせるということです。ですから神がそのように人々の前に恐れ、あるいは不安というものを置かれるのは、 世に神ご自身を正しく示されるためであります。神を知らない諸国の民はまさになす術を知らず、そしてまた何が起こるのかがわからない人々であります。そしてそれゆえにその不安や恐れというものはある意味で私たちと比べようもないというわけです。そしてその不安や恐れからますます誤ってですね、神から離れ、むしろ自らの知恵あるいは力というものにより頼もうとする、それこそが繰り返されてきた私たち人間の歴史であり、そしてまた今も世を覆う諸悪の根源であると申し上げることができるのではないかなと私は思うわけです。先日もニュースを見ていましたら、日本にトランプ大統領が来られていましたね。そしてヘリコプターに乗って空母に降り立ちましたですよね。新しく選ばれた日本の首相とともにです。登場の仕方はカタパルトですね。カタパルトに乗って音楽とともに降りてくるわけですよね。それを兵士たちが大声で拍手をして迎える。そこに私たちの国の首相も加わって手を挙げてですね、兵士の前で喜ぶわけです。本当にそれでいいのかなと思わされますね。武器を持って褒めたたえられて私たちの国は作られるべきであるのか、そのことは本当に考えねばならない言葉であるように思わされます。しかし、たとえですね、私たちキリストにあって信仰を歩むようにされた者たちであっても、そのように神ならぬ力により頼もうとしてきたこと、そしていまだにですねそのようにしていること、それは私たち教会の歴史を見ても明らかなことであろうと思いますね。その意味においても神が私たち信仰者に困難というものを置き、そしてまたそのことを通して私たち信仰者をも不安や恐れのうちに置かれるということ、御言葉にあってそのこと自体を私たちは恐れてはならないなと思うわけです。不安になることを私たちは恐れてはならないのですね。なぜならそれは救われてなおです。救われてなお信仰の薄い私たちをその道からにおいて揺り動かしてくださって、やがて来られるキリストにあって私たち一人一人をその完成の道のりへと正しく導いてくださることであるからですね。 そして続いてシリスはこのようなこと、御前のことが現れたのなら神の民がなすべきことがあるということをその締めくくりで告げられています。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放が近いからだ、こうおっしゃられるんですね。主イエスに御言葉から招かれている私たちがなすべきこと、けど主イエスは身を起こして頭を上げることだと言われています。主イエスは弟子たちにご自身が世を去られた後のことをこれまでもたびたびなされてきました。その弟子たちの日々というものは人の日をこの日を一日だけでも見たい、その望む日が来る、望む時が来る、苦難の中にあって労苦を多くして主イエスキリストのお姿を見られない弟子たちの日々というのはこういう苦しい日々であるわけです。その日々からの解放ということ、それが説教台とさせていただいたことであるのですが、その主だった印が現れる時こそあなた方の解放が近づく時である、こう主イエスはおっしゃっています。日本語の新しい翻訳聖書ではその解放という言葉は救い、あるいは贖いと訳されている言葉です。ですから、なるほど、主イエスがここで人々にお話になりたいのは、それが終末のことを通じてなされるのは神による滅びの出来事ではなく、むしろそのことをきっかけとした救い、贖い、解放のことだということがはっきりと分かるわけです。じゃあ問題なのはそのよう、まあ、このようなことですね。その主イエスの言われるこのようなことがいつですね起こり始めるのかということです。ある人はまだまだ起こってないんだというふうに考えます。ですからいろんなことをですね、聖書に基づいてこれが起こったからちょっと進んだんじゃないか、こういうように考えられる方もおられますけれども、そうじゃないんだということは私たちが読み進んできた通りのことになりますね。キリストが世に来られるとき、東方の博士たちは星を見てきたわけです。起こっていることをですね、キリストにあって教会が建てられて以降ですね、ずっと起こり続けていること、その中にあってあなた方はすでにその救いを受けたものとして、解放の事実を受けたものとして生きる、生きなさいということ。それが新約聖書の各所で告げられていることでありますね。そのことは実に先ほどご紹介をしたヘブライ人への手紙の12章のですね、ところですね、続くところにこう書かれていることからも分かります。 私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら、神に喜ばれるように仕えていこう。それが主イエスが言われている、身を起こして頭を上げなさい。こういうことであるわけですね。しかしですね、しかしです、いまだ世にあってキリストを通して神を信じておられない方々、あるいはキリストによらずして不安や恐れと自分の力で戦おうとして、自らの行いを通してその身を起こそうとしている、そういう方々が世にはたくさんおられるわけです。私たち自身も、私自身もそうであるな、そう思わされるわけです。水曜日に開かれている教会サロンでも、たびたび世にある不安や恐れ、そのことについて触れられてきましたね。そして私たち自身が自らのうちに未だある、口にすることもできない不安と恐れということも終わりになるんだろうと思います。しかしですね、私たちは諸国の民のように、なすべきことを知らない民ではないわけです。何が起こるのかを知らない民ではないわけですね。キリストにあって罪清められて、なすすべとしての礼拝が与えられて、そして御言葉を持って何が起こるのかを知らされているわけです。その私たちが今朝主イエスから、身を起こして頭を上げなさいと言われているわけです。その意味において実に今という時、私たちが信仰者であるならば、少なからず身を起こして頭を上げているものであるということです。そしてそうしていられるのは、そのこの主の御言葉のゆえのことです。そして人が味わう不安や恐れのすべてを先んじて味わって、全て味わい尽くしてくださったキリストにあって、神を心から信じ、神を神として告白できること、そのことは私たちにのみならずですね、世にあってキリストを知らず、いまだわけのわからない不安や恐れの中に孤独で取り残されている人々にとって、どれほどに力強いことであるのか、私たちはそのことをも身を起こして頭を上げて考えればならないと思いますね。ですから私たち信仰者にとって、世を生きる上で不安があるということ、 恐れがあるということは、私たちと隣人とのとても大切な接点であるということです。何よりCSは不安や恐れのある人々と聞く人々とを分け隔てすることなく、あなた方の解放の時が近い、そう告げられているわけです。私自身にも、そして私たちにも、なすべや力ですね、人間的なものです、そういうものはないんですけれども、キリストはこの地に教会を建ててくださいました。礼拝する場所を整えてくださいました。祈りを持って共にその不安や苦しみを神に委ねることを良しとしてくださいました。ですから私たちは世のすべての人とその人としての不安あるいは恐れというものを分かち合うことができるわけです。それこそが主にあって身を起こし頭を上げていただいた私たちの強みであります。私たちの解放、救い主、あがない主であられるイエス・キリストはご自身の方から近づいてくださったわけですね。あなた方の解放の時が近い、そのように述べて、いまだ信仰の薄い私たちに今朝も近づいてきてくださいました。そして私たちの日々は定められ、そのキリストへとある意味で近づく日々を過ごしていますね。決して遠ざかる日々ではありません。ですからこの主の日、その解放の時を心から味わえ、そしてまたこれからの日々、その喜びを告げ知らせるべく共に歩んでまいりたいなと思います。お祈りを捧げいたします。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。私たちの解放、救いそのものであられる主イエス・キリストよ、今朝も礼拝を通して私たちに近づいてきてくださる幸いを覚えて、心からの感謝をいたします。またその御言葉を持って私たち一人一人の身を起こし、頭を上げさせてくださり、感謝をいたします。今世は本当に様々な不安や恐れがあり、そして時に私たち弱い、私たちの弱い信仰をも、あなたは揺り動かされるばかりであります。しかしあなたは、その十字架とご復活にあって世にある救いの礎をすでに揺るぎのないものとしてくださいました。主よ、どうぞ私たちがその揺るぎない救いのもと、これからもあなたからの御言葉を持ってその身を起こしていくことができるように助けてください。そしてまた頭を上げていただいた私たちが、あなたから私たちに近づいてきてくださったように、 迷惑がこれから特にクリスマスにかけて私たちも世で未だ不安や恐れを覚える方々と共に愛の御言葉を持ってあなたへと近づくことをお許しください。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。